皆さんこんにちは、高パイです。
エリヌンです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昨日じゃない、一昨日といえば、
はい、
何の日か知ってますか？
一昨日は4月
15日ですね。
15日の日ですね。はい、
はい、15日ですね。
何の日だろうな。あれか、八木さんの好きな芸能人の誕生日とかかな。
惜しいですね。
あ、惜しい。
はい。かすってますね。
お、かすってる。
はい。まあ、リスナーの方、ちょっとお気づきの方もいるかもしれないんですけど、今年のコナンの映画の公開日ですね。
はいはいはい。
はい。
確かに、そっか。金曜からやってるのか。
そうですね。金曜15日から公開でしたと、
うんうんうん。
はい。で、見てきたんですけど、その、
はいはい、
そうですね。まあ、見てきましたと。今年のコナンの映画。
いいな。僕も実はこの後見に行くんですけど。
はい。
なんか、金曜日の夜になんか特別版みたいな金曜ロードショーでやってたのって見ました？
うん、あ、見てないですね。
あ、見てない
のか。なんかあったん
ですか？なんかその高木刑事と、
はい、
佐藤刑事の、
はい、
なんか恋物語みたいな、
はい、
特別編の金曜ロードショーやってて。
マジっすか？はい。
で、僕録画してて昨日ちょっと見たんですけど、
はい、
なんかあれを見た人と見てない人で、そのなんか映画の感想変わるのかなと思ったり。なんか立て付け的には映画につながるような情報がそこに入ってるみたいな言い方をしてたんで、
はい、はい、あ、それ変わっちゃうかもしれないですね、
うん、あ、そうなんだ。
変わっちゃいそう、まあ、なんでそれを公開日にやるんだ。
確かに間に合ってない感はちょっとあります。金曜日に見に行った人は。
確かに、いや、これもう一回ちょっと見に行きたいですね。
確かに、
はい、まあ、そうですね。で、今日見に行かれるということなんで、なるべくネタバレしないように、
はいはいはい、
じゃ感想を言っていこうかなと思うんですけど、今回あれですね、祝祭のハロウィンっていう、
うんうんうん、
まあ、その コナンの映画って、メインテーマがあるじゃないですか、毎回、その、キッドだったり、まあ、赤井さんだったりとか、うんうんうん、で今回、安室さんが、まあ、その、出てくる人だよっていうのは、まあ、みんな分かってると思うんですけど、
うんうんうん、
はい。で今回まあ、個人的にはすごい面白かったですね。
なるほど、なるほど。
はい。すごい良かったですね、個人的には。はい。で、ちょっと今回見に行くときに工夫をしたんですよ。
ほう。
はい。で、その工夫というのが、予告編とかを一切見ないっていう工夫ですね。
ああ、なるほど。
はい。
事前情報はなるべく見ていかないっていう。
そうです、はい、もう事前情報を何も見ないっていう工夫をしました。
それむずくないですか？いけたもんですか？
あ、いけましたね。なのでまあ、でも工夫って言っても、その、まあ、例えばツイッターでそのトレンドに乗ってるとかは、まあ、クリックしないっていうだけの話だし、まあ、YouTube のそのおすすめ出てきても見ないっていうだけの話なんで、
はいはい。
はい、まあ、それだけの話なんですけど、これなんでやったかっていうと、去年は、その予告編とかすごい見て、で、なんか予告編ってなんかちょっと本編と違ったことをやるじゃないですか。
ああ、確かに。
はい。なので、その別の期待値持って、その映画を見てしまうと、ちょっとその、がっかりする面があるんですよ。
はいはい。
違ったな、みたいな。
なるほど。
はい。で、去年ちょっとそういう感覚を自分は覚えたので、
うんうんうん。
もう今年はもう一切期待値を持たずに、こう、行ってみたんですけど、見てみたんですけど、はい、すごい面白かったですね。
なんか渋谷ですよね、場所は。それぐらいは
渋谷ですね。はい。そうですね。場所は渋谷。
渋谷と結婚式が、
はい。
出てくるよっていうことはなんとなく知ってますけど。
はい。
よかったんだ。楽しみだな。
そうですね。高橋さんも予告編とか結構見ちゃいましたか？
いや、全然見てないと思います。そのなんか、大画的なものは。
なるほど。いや、いいっすね。なんか予告編とかだと、はい、その本編にないセリフとかも言っちゃったりするので。
確かに確かに。
そうですね。絶対なんか、その、この匂わせ的なものがあったりするのでね。うん、その引きみたいなところで。
確かに確かに。
はい。 そうですね。じゃあ、ちょっと楽しんで、
はい。
来てください。はい。
ありがとうございます。
はい。高橋さん、何か最近ありましたか？
いや、僕もなんか、ちょうど金曜日15日に、久々に大縄跳びをしたんですよ。15人ぐらいで。
おぉ。それはどういうきっかけなんですか？
あ、なんか出社して、なんかその、
うん。
1日合宿みたいなのやったんですけど、そこでなんかチェックインとして、はい、まあ、体を動かしつつ、う
ん、はい。
ちょっと団結力高めますかみたいな感じで、大縄跳びを。
はいはいはい。
みんなで一緒に飛ぶんじゃなくて、あ、なんですかね、一人ずつ飛んで駆け抜けるみたいなパターンの大縄跳び。はいを、
うん、
連続100回やるまで終われませんみたいなやつをやって、
はい
はい、100回いけんのかなと思ったんですけど、
はい、
まあ30分ぐらいやっていけましたね。
おお、皆さん運動神経いい方なんですね。
うん、なんかやっぱり徐々にみんな上手になっていったというか、うまくなっていって、はい、だからなんか達成した時はなんかすごい達成感でしたね。最初みんな無理だろうと思ってたから。
はい。
いいチェックインだったなと思って。
なるほど。場所は、どっか、あの、
はい、
まあ、広めなとこ、公園とかですか？都内ですか？
それはですね、最初、公園でやろうと思ったんですよ、オフィス近くの。
はい。
金曜日ってめちゃくちゃ雨降ってたじゃないですか。
ああ、確かに降ってましたね。
うん、なんでも、会社の中のオフィスのフリースペースというか、
はい。マジですか？
でやりました。意外とできるんだなと思って
。確か、高橋さんの、その会社にお邪魔したことが、すごい前にあったと思うんですけど。なるほど。じゃあ、あの、LT とか やったとこですかね。
あ、そうです、そうです。
ああ、そうか。あそこ、椅子とかどかすと、普通に大縄跳びできるぐらいの広さある
んですね。そうなんですよ。そうなんですよ。
ほうほう。天井とかも大丈夫なんですか？
天井もギリギリ。なんでちょっと低めに回すというか。
なるほど。まあ、でもそれで100回すごいですね。
いや、そうっすね。
うん。
久々にやったな
ぁ。うん。まあ、学校行ってた頃とかありましたね。
そうっすよね。うん。
な、大縄跳び大会、クラス対抗の。
うんうん。そうっすよね。なんか大縄跳びもその、まあ、一人ずつ連続して飛ぶ形なんで、何回かその70回とか80回目で引っかかっちゃったりして。
はい、うん。はい。
もうその人はその日一日中言われてましたね。10回目引っかかったわ、誰々ですみたいな。自己紹介から入るみたいな。
そう。まあいいっすね。そういう話題作りにもなるっていう。
あ、そうっすね、そうっすね。
はい。
よかったな。
うん。確かに体を動かした後の方が、あの、やっぱ頭の働きとか良くなりますね。
うん。
自分もたまに、その、会社まであの自転車で行くことがあるんですけど。
え、そうなんですか。
はい。
すごい。
やっぱり、なんか、自転車で行った後は燃えるものがありますね。やってやるぞみたいな。
いいなぁ。え、自転車だとどれぐらいかかるんですか。
自転車だと、うちから、そうだな。まあでも、40分ぐらいですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
いいっすね。
うん。
チャリか。で、駐輪場とかもあるんですか。止めていいところとか。
あ、あのですね、あの、ドコモの、あの、電動自転車で行くんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。そうすると、まあ、ポートはいろんなとこにあるので、止めてっていう感じ。
ああ、それいいな。
はい。
それやろうかな。晴れてる人は良さそう。
おすすめです。
そうですよね。今だと、
はい、
気温もそんな高くないし。
そうですね。
真夏だと死にそうだけど。
いいうん。そうですね。今はちょうどいいかもしれないです。
そうっすよね。
はい。そうっすね。ただ、ちょっと、ドコモのその赤チャリの話になっちゃうんですけど、あの、
はい、
やっぱ個体差が結構あるんですよね。あの、自転車。
あ、そうなんですよ。個体値が。
そうなんですよね。なんかその、まあ、普通にその型も結構見た目で違うんですよ。
そうなんだ。
ハンドルがまっすぐなやつもあれば、曲がってるやつもあれば、みたいな。のとか、あと、まあ、まあ、それが型でまあ違って、多分そこも好みがあったりして、であと座ってみると意外とこじづらいのみたいなのも結構あるんですよね。はい、とかなんか、綺麗だなって思って、こいでみたら、こう、チェーンがジャリジャリだったりとか。
ああ、なるほど。
はい。なんかそういう、いろいろちょっとあるので、最初にいい自転車に当たれると結構体験いいですね。
なるほど。
はい。はい、 そうですね。まあ、なので、今その自分で自転車いいのを保有するのが一番確実だなっていうのはちょっと思いますよね。
ああ、なるほどな。
はい。そうですね。
なんか、ハンドル曲がってるとか見てわかるけど、そのチェーンジャリジャリとか乗ってみてどうみたいなやつは、確かに結構ランダムというか、運というか、ですもんね。
そうですね。そうですね。そう
なんです よ。
はい。
お、今なんか赤チャリの、
はい。
ポートマップを見てますけど、
はい。
家の近くにはありそうだな、一個。
都内だと、すごいいっぱいありますよね。
確かに、これめっちゃあるな。
うん。
ちょっとどうかってトライしてみよう。これなんか会員登録して、
はい。
なんか、パスモとかスイカでお金払ってみたいな感じでしたっけ？
そうです、そうです。
お
そうですね。あとなんか、いつ実装されたかわかんないですけど、なんか予約ができるようになって、はい。なので、予約して、クレジット決済とかもできますね。
ああ、なるほど、なるほど。そうなんだ。
うん。予約はすごい便利ですね。
そんなところで、
そうですね。
今日の。
で、ちょっとつながる話はありますけど、
はい。
最近ですね、今更感すごいあるんですけど、スタンディングデスクを買おうかなって思ってまして。
ほうほうほうほう。
はい。っていうのは、まあ持ってる課題感としては、やっぱ足が、まず今動かない、昇降できないデスクなんですけど、まあ、足がですね、まあ、ちょっと、むくんでるなっていう感覚がすごいあるっていうのと、
おお、なるほど。
あと最近すごい自分姿勢悪くなってきてるなっていうのが、
はいはいはい。
思うんですよね。っていうところで、これスタンディングデスクちょっと、いいんじゃないのって思ってて、
買いましょ
ってところですね。はい。思っていて、で、まあ、なので、で、高パイさんは聞くところによると、スタンディングデスクもいち早く導入されたっていう。
確かに確かに割と早めに買った気がするな。
はい。ということなんで、ちょっと体験を聞いていければとか、あ
はい
と、
はい。
スタンディングデスクからちょっと派生して、リモートワーク環境下って、やっぱまあ、健康管理一つのテーマになってくると思うんですけど、まあ、そことかについてちょっと話していければなと思っています。
はい。いやー、ス
はい。
タンディングデスクね。いや、いいと思いますよ。
ほうほうほう。
やっぱり、仕
特
事す
に、
る。はい。
あ、買って後悔したみたいなのはそんなにないですか？
後悔したことあるかな？多分一回もない気がするな。
おお。それはすごいいい買い物ですね。
そうですね。あ、まあ、強いて言うなら、僕なんかなんだっけな、フレクシスポットっていう
はい。
メーカーのショックデスク買ったんですけど、
はい。
組み立てるのが結構大変でした。
ああ、なるほど。
そこぐらいかな、本当に。
宅配さんは、フレックスポットで、天板付きのものを買いましたか？
あ、そうです。天板付きのもの
ああ。
を全部セットで買っちゃいました。
なるほど。まあ、そっちは楽かもしれないですね。
そうですね。なんか自分好みのなんか木の質感とかがあれば、定
は
価
い。
別で買うとかありかもしれないですけど、
はい。
まあ最初はいっかと思って、
なるほど。
一緒に買っちゃいましたね。
それはそうかもしれないです
はい。
ね。
ただやっぱ電動ドリルっていうのかな。
は
結
い。
構そのネジで固定する箇所が何箇所かあるんですけど、そこを、なんか天板に穴が開いてないんですよ、最初。だから
そうなんで
穴
す
を開け
か？
るところからやんないといけなくて。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。それが結構大変でしたね。
でも、ニトリとか、どんだけ楽かっていう話なんですかね。
ああ、そうかもしれない。
そうなんだ。じゃあ、電動ドリルも買わないといけないんですよ。したら。
僕買ってないです。
買ってないですか？
僕は家にあったキリで穴を開けて、手動で頑張るっていうこと。だからめっちゃ大変でしたね。
あ、でもまあ、キリって結構細いじゃないですか。
はい。
それでも足りるぐらいの。
ああ、それでも足りましたね。
ほうほうほう。
でも、まあ、電動ドリルあった方が絶対いいと思い
は
ま
い。
す。
確かに、電動ドリル。そうですね。こういう時に結構、フレームアプリは便利だなって思ってて。
ああ、確かに。
はい。まあ、買って、キャッチ&リリースですね。
確かに、確かに。い
とか、いい
やー、
かもしれ
確
ない
かに
です
そうだな。そうすればよかったな。電動ドリルなんて使うタイミングないから、切りで頑張ろうって思っちゃったな。
まあでも、
今の時代は。 買って売れるから、はい、それが賢いのかもしれない。
あ、かもしれないですね。
うん、
でも、キリもよく家にありましたね。なんであったんですか？
確かに、キリはなんか使ったんですよね。なんかで使ったんだよな。買ったんですか？たこ焼き。そうですね。うちのたこ焼きはキリで、あの、ひっくり返すんでね。たこ焼き用にやったんですよ。
あれ？乗りつっこみなパターン。なるほど。
そうですね。キリはあった。なぜか。
おう。
八木さん、じゃあ、なんかもう、どこのメーカーのにしよっかな、みたいな、はい、見たりしてるんですか？
ああ、でも、あの、一番よく聞くフレキスポットで買おうかなと思ってましたね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、よく聞くので。
確かに、確かに。
そうですね。で、これも、あの、いろいろ、こう、グレードがあるみたいなんですよね。見てると。うんうん、単純に昇降できるやつもあったら、あれば、その、いくつか記憶できるやつもあれば、みたいな感じ。
はい、はい、はい。
あ、その、その高さを記憶できる。
うんうんうん。
もあれば、みたいな感じであるんですけど、高林さんのものは、なんか、どんなものですか？
あ、僕、高さ記憶できるやつですね。
おぉ。
3パターン記憶できるやつだ。
へぇ。
高さ記憶は絶対あった方がいいと思います。
はい、ああ、そこはもう、ケチるとこではないっていう。うん、
ケチるとこではないですね、完全に。
わかりました。それはもうマストでつけていこうかなと思います。
いや、ぜひぜひ。はい。もうなんか、上げ下げが億劫になっちゃう気がする。高さ、あれがないと。あれなんか昨日とちょっと、昨日より低くなっちゃったな、みたいな。それ微調整するの多分めちゃくちゃめんどくさいと思います。
確かに、確かに。確かに。そうですね。
うん。
いやもうこれはもうマストでもうつけていこうかなと思います。はい、ちなみにあの、上げ下げするときって、
はい、
何かあのパターンありますか、高橋さんの時は。その気分ですか、気分が向いて、ちょっと疲れてきたなと思ったら、まあ、ちょっと上げてみたいな。
そうですね。
お
う。基本的にお昼食べた後とかは立って仕事するかもしれないです。眠くなるから。
ああ、なるほど。そういう使い分けはいいですね。
そうですね。あとは大体なんか、お手洗い行くタイミングで上げたり下げたりみたいな。
はい、ああ、なるほど。こう行ってる間にっていう。
そうです、そうです。
効率がいいですね。
うん、
なるほど、なるほど。確かに、その、お昼明けの、こう、戻りっていうのは、こう、リモートワーク環境下における一つの課題ですよね。
いや、そうっすよね。
うん。お昼明けの頭のさえ、重要なテーマですね。
うん。でも、やっぱり立って仕事すると、立って仕事するから、はい、立って何かをすると、
はい。
割と集中できる気はするんだよな。
うん。そうっすね。で、まあ、疲れてきたら座ってみたいな。
うんうんうん。
なるほど。
です、です。
立ってるときは、人によっては、その、ステッパーを入れてみたりだとか、
うんうんうん、
あとまあ、その普通に、こう、靴下床で立ってるときついんで、なんかあの、踏む用の、なんだろうな、あれ、マットかクッションかをやってるみたいな人も、なんか聞いたことがあるんですけど、そういうのはやってますか？
あ、自分やってないな。確かにステッパーとか使ってる人いますよね。
いますね、いますね。歩きながら。
スリッパに全てを託してます。
ステッパーではなく、ちょっとかかってますね。
スリッパー。確かに。
なるほど。まあでも、ストレッチ、まあそうか。痛くなってきたら座ればいいっていうので。
そうですね。
はい。なるほど。すごいいいかもしれないですね。
ぜひ。
はい。
よくなる気はするんで。
はい。
なんか今あれですね。フレクシスポットのサイト見ると、新商品がいくつか出てる。はい、引き出し付きとかもあるんだ。
あ、そうですね。引き出し付きちょっと引かれてまして。
確かにな。
うん。引き出しはやっぱ偉大ですね。あの、デスクの上、どうしてもその物をいろいろ置いちゃうんで。
うんうんうん。
聞かなくなっちゃうんですけど、引き出しすごいいいですね。
はいはい、いや、うん、確かに良さそうだな。
うん。まあ、そうですね。あの、どうかな。普通にキャビネットを買ったら、
うん。
それでええやんってなる気もするんで、
うんうん。
どうしようかな。
確かにな、邪魔とかなっちゃう可能性あるのかな、
はい。可能性あるかもしれないですね。
ちょっ
と、要検討ですね。ちょっと話してて思いました。
うん、確かに。
うん。
確かに、引き出し付きだとなんか、天板の厚さが結構厚くなってそうなんで、
はい。
モニターアームとかつけるときは、ちょっと 考えなきゃいけないかもしれない。
ああ、なるほど。確かに。実際、スタンディングデスクを導入して、まあでも、覚えてないかもしれないですけど、
うん。
まあ、何か効果を感じる場面とかありましたか？
あったかな。あったかな。でもなんか、明確にこれっていうのはない気がするな。
ああ、なるほど。でもさ、割と最初の方からですもんね。
そうですね。
うん。
うん。なんか、よくはなってるのかもしれない、何かが。
うん。確かに気づかない、その、座ってる人の、この姿勢の悪さが、姿勢が悪くなっていく曲線と、かなり傾きがちょっと、
確かに。
緩やかかもしれない。
かもしれない。
はい。いやー、ということで、ちょっと買っていき、ちょっとまあ、検討していこうかなと思ってるんですけど、
いい
ちょっとここで、
はい。
ちょっと点は広げてみて、リモートワーク環境下ってやっぱ動かないと思うんですよね、基本的に。
うん。
何かがないと。やっぱまあ、それはまあ、会社にいたらまあ、ミーティングルームまでの、こう、動きとか、あとまあ、その、自販機とか、あの、
うん、
ウォーターサーバーへの、こう、往復とか、
うんうん。
まあ、お昼ご飯とかあるじゃないですか。いっぱいその動く機会があると思うんですけど、
うん、
まあ、その家にいるってなると、全部すごいコンパクトになるんで、ミーティングの時も動かないし、まあ、ウォーターサーバーだって、すぐ近くにあるし、みたいな。ウォーターサーバーというか、まあ、うん、そのまあ、水とか飲み物の場所もまあ、すぐ近くにある。
うんうん、
全然動かなくなると思うんですけど、やっぱそれによって、こう、健康が阻害されるみたいなのもあると思うんですよ。
うんうん、
で、自分はその、一回マネージャーに相談したことがあるんですよ。
はいはい。
このまあ、すごいジレンマを抱えているという話をして、リモートワーク環境がまあ動かないし、
うん、
こう、まあ、散歩とかするにしてもまあ時間かかるし、みたいな、
うんうん。
で、何かその、運動できる方法はないのか、ちょっとワンオンワンで相談したことがあるんですよね。
はいはいはい。
はい。そしたらその、縄跳びはいいぞっていうことを言われて。
おー、なるほど。
はい。あ、これ、ポッドキャストしたかもしれないですね。で、あの、縄跳びの何がいいかというと、その、まあ普通にジャンプって結構体力使うじゃないですか。
確かに。
ジャンプし続ける。で、かつあの、場所を取らないんですよね。
うんうんうん。
そのもう、なんだ、まあ、散歩とかってその、行って散歩コースがあったりとかしないといけないじゃないですか。
うん。
なんですけど、縄跳びってその場でジャンプをし続けるだけなんで、全然場所を取らないですと。
確かに。
はい。いうの縄跳びはいいぞっていうこと言われて、まあやってみたんですけど、予想以上に周りの視線が痛かったですね。
いや、それありますよね。それ一番なんかあれだと思って。はい、そうなんだよな、はい。それだけでも最高なんですよね、縄跳び。
そうですね。
あれですか、ね、近くの公園とかでやってるんですか？
あ、もう家の近くの駐車場で、はい、やってて、
はいはいはい。
普通に結構人が通る。その、なんだろう、普通にその、歩いていく分には全然人いないなって感じなんですけど、
うん、
その同じ場所にこう一定時間とどまってると、うん、まあそれなりに人通りあるなっていう感じです。
うんうんうん。
はい。
いや、そうなんだよな。視線を感じるんだよな。
はい、そうですね。まあ、いないですからね、その縄跳びしてる人なんて、そんなに。
そうっすよね。
はい。
そう、なんか意味はないけど見ちゃうもんな、縄跳びしてる人いたら。
うん。ヒュンヒュンヒュンヒュン。
そう、ヒュンヒュン言いながら。なんか音するなと思って見ちゃうな。
はいはい、っていうので僕もちょっと視線に耐えきれなくてもうやめてしまったんですけど、
はいはいはい、
うん、でそれからまあ特に何もちょっと工夫してこなかったんですけど、はい、なんか高橋さんやってますか、そのスタンディングデスク以外に。
以外にやってることなんかあるかな。でも僕家にストレッチポールっていうのがあって、
はい、
わかります？ストレッチポールってあの。
わかりました。僕もありますよ、家に。
ああ、本当ですか？
これですね。
ああ、それそれそれ。
はい。
なんか仕事疲れたなって時は、だいたいそれに寝そべりますね。うん、
ああ、確かに。これすごいですよね。
いや、それすごいですね。
うん。なんか背骨の歪みを感じますね。
うん。
乗っていると。
そうなんですよ。それに乗った後に寝そべると、なんか全然違うなって感じになるんで。はい、
確かに。
なんだろう、背中がフラットになったというか。
そうですね。
そういうのめっちゃ感じますね。
うん、それすごいわかりますね。その、寝る前にやるのとやらないとだと、その布団のなんか優しさ変わります
ね。いや、そうっすよね。そうそうそうそう。
はい。
なんで、それを定期的にやってるのと、 まあ、あとなんか、最近、まあ、去年とかはやってたんですけど、一回サボってた、ランニングをもう一回やり始めて、
おお、なるほど。
っていうくらいかな。
なるほど、なるほど。
まあ、ランニングはなんか、健康的な文脈もあるんですけど、なんかどうしてもその仕事終わりにそのままプライベートに突入するんで、まあ、そこのなんか切り替えとかのニュアンスも含めて、仕事終わったら一回ちょっと走って、何も考えない時間を作り出してから、そこで切り替えるみたいなところをちょっと意識してやったりしますね。
なるほど。めちゃめちゃいい話ですね、それ。
そうです。だからランニングの後にもそうだと思うんですけど、まあもちろんスマホとかは見ないし、何も考えずにただひたすら脳を空っぽにした時間が作れるので、それ結構いいと思うんですよね。
なるほどな。で、ランニング中も特に、ポッドキャストとか聞かずに、もう走るだけっていう感じです
ああ、
か？
でもそれで言うと音楽は聴いてますね。ポッドキャストは聴かない
で
ように
も、
してます。
なるほど。あえて。
はい。
ですね、何分ぐらい走るんですか？
だいたい20分から30分ぐらいですね。でもそんな速く走んないんで、走ってない
ジョ
んで、
グぐ
あ、
らい
そうで
な。
す。ジョグぐらいな感じです。
まあもうコースで決めるって感じですか？時間で決めるか、まあ、コースで決めるかみたいな
大体コースで決まってますね。いつも
なるほど。
走ってるコースがあって、そこを走ると、大体20分から30分ぐらい。
なるほどですね。まあ確かに、まあ時間で決めるのは結構難しいか。逆に。
そうっすね。
なるほど。
そんなよう
ラン
な
ニ
こ
ン
とを
グ
し
もいいなって思いましたね。ランニングって準備するものといえば、まあ、ウェアと靴ぐらいですか。靴もなんかランニング用のやつ買ってらっし
て。い
ゃるんです
つ
か。
も、いや、ランニング用ってわけじゃないですけど、なんか、ちょっと使い古したナイキのスニーカー、走れそうなやつで今走ってますね。
なるほど。でも、そこまで準備もかからないって感じで
か
す
からないで
ね。
すね。
いいですね、ランニング。
ランニングいいっすよ。多分八木さん、ジムでランニングとかしないんでしたっけ？
やんないですね、ジムで。
筋トレか。
そうですね。ランニングやっぱり、ジム、まあでもやってる人はいますよね。やっぱそうですね、マスクしながらランニングとか結構辛い
ああ、
と思う
確か
ん
に
で。
確かに。つらい。
そうですね。まあ密閉空間なので、今のご時世ちょっとマスクしないと厳しいみたいなところはあるんですけど。そうですね。そうですね。あとは、まあなんか、これちょっと理解してもらえるかわかんないんですけど、ランニング、あれですね、うちのジム、3階にランニングマシンがあるんですね。で、ランニングって結構ドシドシするじゃないですか。
まあ確かに。
ドシドシするんですよ。バイクだとこいでるだけなんで、あんまりドシドシしないんですけど、ランニングも、力、足を離してやってるんで、交互に。どうしようするんですよ。そうすると結構地面が揺れてるなって思う時があって、怖いんですよね、僕。
あ、そうなんですか。
僕結構そうですね。落ちちゃうんじゃないかって思って。で、落ちるわけないんですけど、
まあまあまあまあ。
そうですね。落ちるわけはないんですけど、落ちたらどうしようかなって思って、怖いんで、
落ち
や
た
らら
っ
ないって
ていう
てい
の
う。
はもう、なんだろう。3階が崩れたらみたいな、そういう。
そうですね。そうですね。床が抜け
ああ、
るん
な
じゃ
る
ない
ほど。
かっていう。これ多分あんまり理解されてないと思うんですけど、理解されないと思うんですけどね。
確かにな。ああ、でもなるほど。
そうい
そう。
う、そう、床が揺れるみたいなのがすごい怖いんですよ。
ああ、なるほど。それ1回やったら大丈夫なんですか？
一回だったら大丈夫ですね。
あ、そうなんだ。なるほどな。あんまり考えたことなかったな。
そうですね。
じゃあもう、八木さん、
多分、
オフィスでオーナー跳びなんかできないですね。
できないですね。
あれ
ヒ
こ
ヤヒヤして
そ、
ました、
本当に。
さっきの話聞いてると結構ヒヤヒヤしてました。揺れないのかなっていう。まあ、あんまり共感してもらえる人いないと思うんですよ
少ないかもしれない。でもそれは確かに走りづらいですね。
ね。
余計な思考で、に頭使っちゃうから。
そうですね。まあ、ちょっとランニングも結構いいなって思いましたね。やってみようかな。
時間はちょっとかかりますけど。
そうですね。
え、それこそでもジムで縄跳びとか
はい。
するスペースあったりしないですか？
あ、うちのジムないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。割と狭い。まあ、狭いっていうかまあ、そうですね。うん、ないですね。ストレッチとかやる場所はギリあるんですけど、なんとやってる人はちょっと見たことないです
そっかそっか。
ね。うん、そうですね。ランニング、ちょうどうちの近くにもそのランニングコースっぽいところあるんで、そこちょっと走ってみようかなって思いましたね。
確かに
うん。
今は気温めっちゃいいんで走りやすいっすね。
そうですね。また夏になってくるとね、どうかわかんないですよね。
いや、それな、そうなんだよな。
はい。まあ、あと雨が降ったりとか。
う
すごいな。その、仕事から一気にプライベートに突入するっていうところが、そうですね。あんまり意識してなかったんで、
んうん。うんうん。
そこの切り替えの時間になるっていうのすごいいいなって思いましたね。
そうっすよね。なんか僕も最近ですけど、ちゃんとその意識し始めたの、
はい。
割といいなと思って。
はい。確かにな。そうで
森
す
さん
ね。
は何かあります
はい。
か？健康面でやってること。
健康面やってること。そうですね。なんだろう。なんでしょうね。健康面やってることか。ちょっと、テーマ振った割に、意外と気をつけてないかもしれない
でも、ジムは行ってますもんね。
そうですね。ジム行ってて。
それだけですごいと思うけどな。すごいというい
やい
か。
や。でもプロテイン飲んでると、やっぱ風邪ひきづらい気がしますね。
ああ、なるほど。
はい。
え、
これ
それ
マジ
は、
で根拠ないんですけど、根拠はないんですけど、うん。なんか、すごい風邪をひきづらくなった気がしますね。
そうなんだ。え、それあれなん
は
じ
い。
ゃないですか。コロナ禍になって、
はい。
アルコール消毒しまくってるから引きづらいとか、マスクしてるから引きづらいとか、そういうことではないのかな。
あ、でもコロナ禍になる前からですね。はい。
あ、じゃあそれは確かにその通りなのかも
多分プロテインかわかんないですけどね。わかんないですけど、まあなんか、風邪ひきづらくなりましたね。はい。まあ、あとは普通に整体に行きますね、自分はよく。
ああ、言ってましたね。
はい。そう。座りっぱなしすごい健康に悪いっていうことは自覚してるので、なるべくほぐしてもらうようにしてますね。はい。やっぱぎっくり腰とかすごい怖いので、
ああ、腰は怖いっすよね、本当に。
はい。結構我々の仕事どこか一部が使えなくなってしまうと、効率がすごい落ちる仕事だなっていうのを思うので、そうですね。なの
そう
で、
だよな。
はい。体を大事にしていきたいなと思いますね。
確かに。整体な、確かに八木さんが行ってるって言ってたんで、行こうとしてまだ行ってないな。なんかもう
そうで
行き
す
つけ
ね。
の整体があるんですか？
あ、ありますね。はい。
で、毎回同じ人にやってもらうみたいな。
あ、人はなんか、その出勤によ
って。
よって変わるんですけど、まあ、だいたい質はこう安定してる感じですね。
ああ、いいっすね。
質わかんないけど、ね、まあまあ、そうですね。まあでも、やっぱリラクゼーションとか系とは違うなっていうのは思いますね。そうですね。リラクゼーション系とかだと、結構、揉み返しみたいな、揉み返しっていうのは、まあ、そのマッサージ結構、まあ、筋肉運動じゃないですか。で、それで逆に疲れちゃうっていう。揉み返しで筋肉痛が来てしまったりだとかっていう
ああ、あ
の
りま
が
すね。
あると思うんですけど、まあそういうのはあんまないので、はい。やっぱ整体の方がいいなって思いますね。整体の方がまあ安いですしね。リラクゼーションっていうより普通に。
確かに確かに。
はい。そうですね。すごいお世話になってますね。
いいなあ。
とぎっくり腰とかも、でもいきなり来るって言いますからね。
あ、そうなんですか、あれ。まあでもそっ
あれで
か。
すね。はい。
なんかのトリガーをきっかけに急に来るのか。
あ、そうですね。
なんか
まあ、なんかあれですよ、疲労はまあ、蓄積されてるんですけど、認識がまあ、そんなされてなくて、で、その疲労が限界を迎えたりすると、まあ、なるっていう。
あ、そっか。なんかよくイメージであるのは、重いものを持ったタイミングで、
そう
ぎっく
で
り腰、なっちゃうと。
そうですね。まあ、それでもまあ、全然健康な人はまあ、普通になんないはずじゃないですか。なので、ある程度蓄積されてて、重いものを持った時とか、あとくしゃみとかした時に、瞬間的に、負荷がかかって、それでもう、ラインを超えてしまうと、なっちゃうみたいなイメージを持ってます
ああ、なるほど、なるほど。
なので、なんか整体の人も言ってましたね。その前兆は一応あるよ、みたいな。言ってました、ね。
あ、そうなんだ。
はい。
それ前兆を分かったらなんか対策できるんですかね。まあ、できるか。
そうなんですかね。まあ、整体に行く。
整体に行く。
ストレッチをする。どうですかね。
腰痛持ってる人は日本で3000万人いるらしいですよ。
マジですか。そしてまあ、そんな感じですね。そこまで、うんうん、睡眠測ったりしてますね。
ああ、はいはいはい。
はい。そうですね。睡眠トラッキング。一応その睡眠時間とか測って、
うんうん、
寝れてないなみたいなのは認識できるようにしてますね。
うんうんうん。
はい。
確かに確かに。それは僕もやってるな。あ、そういうのあれじゃないですか。うん、
はい。
二酸化炭素濃度計、八木さんちあるじゃないですか、
はい。あ、そうですね。ありますね。
あれは最近どうですか。
あ、そうですね。やっぱ、あるといいなっていうのすごい思います。はい。これすごいおすすめできますね。でも普通に生活してても全然わかんないので、二酸化炭素濃度。
うんうん。そうっすよね。
はい。今は高いとか、わかる人いたらもう本当超人だと思うんで、
確か
に。高いから感知しようとか。なので、いいですね。その、二酸化炭素濃度系で、まあ、自分でレベルを設定して、
うん、
自分のやつすごいシンプルなやつなんで、まあ、レベル設定して、で、一定以上行くと、まあ、ランプが黄色になって、さらに一定以上行くと赤になるみたいなやつなんですけど、
うんうん、
赤になっ、気づいて赤になったら、あ、やばいなって思って、そういう感じはしますね。
うんうんうん。
はい。二酸化炭素系すごいおすすめできますね。
そうですよね。あれも健康の一種ですよね。
そうですね。うん。あとは、その、オーラリングって流行ってるじゃないですか。
ああ、流行ってますね。
はい。オーラリングを一時期やってたんですけど。
あ、そうなんですか。
そうですね。一時期買って、
はいはい。
やってたんですけど、はいはい、主にその睡眠トラッキング用途ですね。
うんうんうん。
はい。ですけど、やっぱちょっと自分には合わなくて手放しましたね。
あ、そうなんだ。何が合わなかったんですか。
そうですね。まあ邪魔だったっていうところですね。指に。
あ、指つけてる。
結構オーラリングって太いんですよ。太かったんですよね。自分が買った時。はい。
うんうんうん、
はい、なのでそう、指にせいで違和感が結構あって。
ああ、なるほど。
はい。それもやめちゃいましたね。
はいはいはい。そっか、確かに結構こう、ついもんな、これ。
そうなんですよ、ね。高橋さんやられてますか？
いや、僕、なんか興味はあったんですけど、買ってないですね。
はい。ああ、なるほど。人によりますね。その、普通にずっとつけてる人もやっぱいますし。
うんうんうん。
うん。僕はApple Watchでいいかなって思っちゃいましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。そうですね。結局、オーラリングも、その、睡眠の深さとかを、まあ、トラッキングしてくれたりはするんですけど、
うん。
あんまりその、それ以上の意味はないんですよね。その、睡眠の深さってそんなにコントロールできないので、
うんうん。
その、それでアクションが取れたらいいんですけどね。例えば、レム睡眠足りてないから何をしようみたいなものが、ちゃんとできたらいいんですけど、
はいはい。
こう、意識的にレム睡眠を増やすって難しいことだと思うんで。
ああ、確かに。
はい。なので、だったらまあ、睡眠時間だけちゃんと測ってて、睡眠足りてるのかどうかが分かれば、まあ、足りてなかったら早く寝ればいい話だし。
うんうん。
っていうので、まあ、それだけでいいかっていうこと思っちゃいましたね。
なるほど、なるほど。確かにな。指にこう、ついのついてると邪魔そうだな。
そうですね。
まあ、慣れなのかな。どうなんだろう。
あ、まあ、慣れはあると思いますね。
うんうん。
はい。でまあ、そこまで許容できるかみたいなところはあると思います。
はいはいはい。
慣れると逆にね、その、ないと違和感あるみたいな感じになると思うんですけど。
うん。
うん。オーラリング一定数、愛用者やっぱいらっしゃいますよね。
あ、やっぱそうなんですか。
あ、そうですね。普通に周りにも愛用者の方はちらほらいますね。
おお、なるほど。
はい。
これ今も普通に買えるのかな。買えるか。
あ、買えると思います。あとなんかバージョンアップされたみたいですね。はい。第何世代かわかんないけど。
ああ、でも確かに第3世代っぽいことが書いて
ある。あ、なるほど。第3世代か。うん。そうですね。アプリは綺麗で良かったっけどね。
うんうんうんうん。
はい。そうですね。ちょっと個人の感想になるんで、 普通に使ってる人はいるんで、いいものなんだろうなと思いますね。
400ドル。
あ、400ドル結構高いな。
確かに。
はい。確かに400ドルって言ったらもう、スタンディングデスク買えちゃいますね。
買えますね。
はい。今日はそのとこですかね。
はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。ではでは、本日は、まあ、オフライン状況下での健康関連についてざっくり雑談してきました。質問、コメントは Google ホームの、Google ホームや Twitter のハッシュタグリップ FM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。